さあ、冒険の時間だ。
ユンユン白書。
この番組はドラクエ好き絵描きユンユンが面白そうなことは何でもやってみようをモットーにこの世界を楽しみ尽くすネットラジオです。聞いてみそらしユンユン白書始めたいと思います。はい、クリスマスも終わりまして、皆さんのところにはプレゼントがやってきましたでしょうか。うちはですね、1号くんは、もうサンタさんの正体がバレていますので、まあ一応ね、サンタさんのお手紙には、ドラクエビルダーズ2をお願いしますと書いてありましたね。で、2号くんの方はというと、まだピュアに信じていたので、サンタさんのお願いに、ね、いっぱい書いてあったんですよね。まず一つ目に、なんとかなんとかロナウドの、ロナウドだったかな、サッカーのスパイクと、もう一つなんとかなんとかっていう、なんか横文字の選手のなんとかバージョンのスパイク。で、最後に、なんとかなんとかロナウドのユニフォーム。7番でしたかね。って言ってた。ユベントスって言ってたかな。ユベントスのロナウドの7番のユニフォームって書いてあったんですよ。はい。で、まず1号くんの方はね、もうビルダーズ2っていうのは、もうよし来たって感じでしたね。これはね、なんかお友達が、買ってやるっていうことで、なんか通信とかができて一緒にやったりとかできるんですかね。そんなんで、学校から帰ってきた時に、プレゼント決めたって言ってね、ビルダーズ2にするって言ってたからね、私の中では内心、よし来たと思いましたけどね。まあ私もやりたいんですけどね。やる暇あるかな。ちょっとこっそりね、始めたいなと思ってるんですけどね。そして、2号くんに関してはですね、まあ、スパイクね、こんな、もうね、春から始めてサッカーを、もう3足ぐらいは買ってるはずなんですよ。なんかね、ボロボロになっちゃうんですよね。で、もうちょっと、足のサイズがね、もうちょっと大きくなったら大きいサイズのと思ったんですけど、もう結構スパイク高いんですよ、キッズものでもね。8000円近くとかしてて、一応予算がね、もう5000円ぐらいと思ってたんで、ちょっとなぁ、しかも同じサイズのスパイク買うのもなぁとかね。で、ググったりとかしてたら、まあまあ、ねえ、そんなすぐにはちょっと届かへんのちゃうかなみたいなんとか、やっぱり靴ってちょっと履いてみてね、なんか履き心地とかも試したいなっていうのもあって、ちょっと最悪スパイクはパパに買ってもらってね券を枕元に置こうかなって思ってたんですけど、ちょっとね、ギリギリ2日前にちょっと待てよ、ユニフォームってどうだろうと思ってユニフォームを検索したら、意外とね、3000台ぐらいであったんですよ、キッズものが。しかもね、今あと23分以内に注文すれば明日の午前中届けますみたいなね。明日の午前中っていうのがクリスマスイブの朝だったんですよ。よし、これなら間に合うっていうことでポチりましてですね、無事にユニフォームを午前中届きまして、こっそり隠してね、はい、もう1号くんが受け取ってくれたんですけど、これ2号の弟のやつだから早く隠さないととか言ってね協力してくれてましたけど、まあそんなことでちょっとね、スパイクはなかったんですけど、で当日で朝 私が、ね、夜更かしして3時半ぐらいに枕元にそーっと置きに行って、で電気がつけっぱなしなんで電気も消して、であと2号くんがね、サンタさんにはクッキーを6枚置かないといけない、サンタさん用にって言ってたんですけど、なかったんで、チョコドーナツを置いてあったんですよ。で、それも、ちょっと食べるわけには夜中なんでね、いかんから、こっそりちょっと取って、で、自分の部屋に行ってまた絵を描いてたんですけど、したら5分ぐらいしてからね、ガサガサ、ガサガサって音がして、もうなんかちょっと起きてきたなぁと思ったんですよね。案の定起きてて、もうプレゼントがもうバーって開けて、なんならユニフォームも着替えてるぐらいの勢いで、で、なんか1階に降りてったんで、あれトイレかなぁとか思って、で戻ってきてまたゴソゴソゴソってしてたら、ちょっとね、しばらくしたら、二人とも出てきまして、もう、枕元に置いてもう5分10分でもう見つかるっていうね。で、お兄ちゃんの方はもうバレてるんで、こっそりと、もうママ、なんか、プレゼント置くときの音が大きすぎるとかいう、ダメ出しまで受けて。ね。でも2号くんはユニフォームの方はなんかタグとか入ってる袋とかに英語とかなんかね書いてあったんで、これ本物のユニフォームやーとか言ってね、喜んで着てましたね。夜中半袖半ズボンあったんですけどね、今日もパジャマにしててね、半袖半ズボンで、その日はそのユニフォームを着たまま次の日一日過ごしてたんで、ずっと半袖半ズボンのねユニフォーム着てましたけどね、まあ喜んでもらえてよかったですけどね。スパイクのことはもらう前までは、去年も2つ頼んで2つくれたもんとか言って、サンタさんくれるもんとか言ってて、いやちょっと3つは無理やでとか説得してたんですけど、いざねプレゼントもらってしまえばユニフォーム1個でも全然大丈夫でしたけど、まあ、ちょっとだんだん贅沢になってきてますね。でも2号くんも若干ちょっとね、サンタさんの正体気づきつつあるんでね、来年からもうちょっと楽になるかなと思ったりしてますけども。はい。まあそんなわけで我が家の、クリスマス、そんな感じでした。では早速、今日はね、クリスマスのプレゼント当選者発表もしたいんですけど、その前にちょっとハッシュタグ誘白いきたいと思います。はい、では早速ハッシュタグ4拍いきたいと思います。12月18日ななこさんからいただきました。4拍159回、本題からそれてしまいますが、ユンさんの鼻声弱ってる感じなのに気丈に振る舞ってる感じ、燃えます。ありがとうございます。ご無理なさらずお大事になさってくださいと、お薬のねマークいただきました。ありがとうございます。無事にこうやってね治ってますのでね、大丈夫です。そんなね鼻声の割には全然弱ってなかったんで、まあまあ夜3時まで毎日絵描いて遊んでましたけれどね、はい、そんなんしてるから治らないんですよね。はい、ありがとうございました。そして次、巻貝さん、誘白冒険第158日目。なんと粋な計らいをされる方がいらっしゃいますね。ポッドキャスト界隈にはいい人しか見当たりません。といただきました。ありがとうございます。そうです。小堀康平さんのね、本を、購入していただいて、4箱の方でね、プレゼントをしたらどうかというね、提案をいただきまして、後ほどね、発表したいと思いますのでね、本当にありがとうございました。そして次、匠アットコクピット通信記録さん、4箱初拝聴、156回拝聴、今更、 本当今更ながら聞かせていただきました。関西の女性一人喋りなんてすごく好みですわら、イラストも描かれていたり多彩な人というイメージこれからも追っていきますといただきました。ありがとうございます。たくみさん、あの初拝聴で156回、156回って何の回だったんだろうか。ちょっと見てみよう。自分で覚えてない。まさか、私のすごい興奮したまさか実録田中圭トークショーでしたねまさかの私のすごいテンションの高い回です大丈夫かなこの回聞いてはい。まあ、絵もね、趣味と実用を兼ねて、はい、書いておりますけどもね、よかったらこれからも聞いていただけると嬉しいです。ありがとうございました。そして次が、バッドダディ、サーチかな。なんか、あと DC アンバサダー。なんかすごい、バッドダディさんが、難しい名前に変わってる。はい、約2周年おめでとうございます。野生の王国会聞きました、コロ館長さすがですといただいております。ありがとうございますこの回のエロミ回だったんですけど、回のタイトルがね、野生の王国会になってますけど、まあ、なぜ野生の王国会って書いてらっしゃるかは、この回を聞いていただけるとわかるかと思いますけれども、はい。でね、このバッドダディさんのこのコメントで私がね、まさかの12月22日、ユンユン白書2周年っていうね、記念日にエロの回を配信してしまったっていうことに気づきましてね、うわーってなりましたけどね、まさかのこの回にうわーってなりましたけど、まあいっか、配信しちゃったしっていうね。もう2周年、はい、ありがとうございます。無事にね、2周年もやってたんですね。これ2周年で160回か。だから1年で、まあ平均すると80回やってるってことか。結構やってますよね。80回ってことは、月に、計算できない。ちょっと計算しよう。80÷12 は 6.66 回。月に6回ぐらいは配信してるってことですよね。まあまあ、いいペースですよね。週1以上やってるって感じですよね。まあ、はい、自分で、はい、褒めたいと思います。ありがとうございます。はい、よそんだけ喋ることあるなと思うけどね、自分でもね。はい、ありがとうございます。そして次、コロさん、親バカゲームミュージアム第54回館長の憂鬱な日常ママじゃなかったお父さん編ということで、4拍つけてもらってますけど、はい、このね、親バカゲームミュージアムをされてるコロさんにね、この間エロ会で、エロミ会でね、ゲストに来ていただいたんですけれども、コロさんの方の親バカゲームミュージアムにも私がゲストで出させていただきまして、はい、館長コロさんの憂鬱なお悩みを聞いてまいりましたので、ぜひね、こちらの方も一緒に聞いていただけるといいかなと思います。はい、順番としてはね、撮った順番としては、同じ日に撮ったんですけど、4拍を撮ってからコロさんの、親バカゲームミュージアムを撮ったので、まあ、順番的にはその順番で聞いても、話の流れがね、ちょっとだけあったりするので面白いかなと思いますけど、まあ、単独でも全然大丈夫です。はい、ありがとうございました。そして次、ピチカートミルクさん、4拍、エロミ会配置配調ですね、これ多分ね。はい、ピチさん噛んでます。1ピチですね。はい、呼びました。コロさん、お疲れ様でした。大人だな。偶然ですね、ユンユンさんのお話の件ですね、多分ね。2ピチですね。私もやってましたよ。はっ、って。 てちょっとピチカートさんらしいですけどね。それに返信している、コロさんがいますね。ピチカさんがいてくれたら多少無理が効いたんだと思いますが、僕は一人では…点点点、いずれ共闘したいですなでピチさんが、俺より偉いエロいやつに会いに行くコロさん、いざ、エロみの高みへ、エロの高みへ何ですかこの二人楽しそうですねしかもイブイブにこんなエロの話を盛り上がってますけどもピチさんね、エロ会呼ぶと怖いです。もうなんかピンをめっちゃ入れて、なんか編集めっちゃ大変そうなんですけどね。よその番組で私とピチさんをゲストに呼んでもらって、だからコロさんの番組にピチさんと私が行ってエロ会をして、でコロさんが編集でピーオンいっぱい入れて大変な回っていうのだったらいいですよとか言って、めっちゃ上から目線いや怖いなピチさんの、ほんまにガチやもんなはい、ありがとうございます。ピチさんのね、ちょっと、エロっぽい話、エロ回ですよね。は、いや探しましたよのね、アニさんの番組の方でね、聞けると思いますので、そちらをちょっと検索してみてください。はい。そして次、ハルルさん、ハルママさん、ごめん、二度見しちゃった。わら。まあ、わかるわ。仕方ないね。ということで、いただいております。ハッシュタグ、親バカゲーとね、四拍つけていただいておりますけれども、そこの返信にね、コロさん、二度見しちゃいましたか。まあ、仕方がないですね。わら、と返信してますね。このね、二度見しちゃったっていうのはね、まあ、コロさんの、まあ、お悩みに関することもあるんですけども、先ほどのコロさんの親バカゲームミュージアムの、第54回館長の憂鬱な日常っていう回の、なんて言うんですかね、アートワークに、コロさん自身の写真がね、ちょっと顔は隠してありますけど、写っていますので、それをね、ちょっと多分、ハルママさんは、ハルルさんはね、二度見しちゃったと思うんですけどね。という感じのお悩みなのでね、よかったらぜひ館長コロさんのね番組聞いてみてください。はい。そして最後がナナコさん、ハッシュタグベストポッドキャスト2018ということでね、80個ぐらいね、ナナコ的お気に入り回みたいなことをね、バーっと出してくださってるんですよ。で、その中にもね、誘惑入れていただきまして、誘惑のね、気に入っていただいた回っていうのが156回、洗濯物を干しながらの録音に激萌えって書いてますね。これでもすごいな、ななこさん。なんかね、全部の80個ぐらいのね、ポッドキャストに、この、なんていうかな、お気に入り会っていうのをつけて、で、すべてに一言コメント書いてらっしゃるんですよ。すっごい、豆というか、すっごいことですよね。めっちゃ大変そう。ああ、すごいですね。いや、でも本当入れていただいて、すごい嬉しいですね。このね、企画を考えてくださった、ポッドキャストのおじいちゃんにも、おじいちゃんっていう、お名前の方なんですけど、ありがとうということでね。はい。私からも感謝いたします。ありがとうございます。ということで、今日のハッシュタグ4拍はここまでになります。ありがとうございました。はい、ここからは、クリスマスのプレゼントの、企画当選者発表ということでやっていきたいと思います。小堀康平さんのね、漫画の、方を5名様に、 プレゼントしますということで、私の最近ね、iPad に凝ってますんで、iPad でお絵描きをした渾身の年賀状を。すごい頑張ったんですよ。なので、初めてね、ちょっと本格的に頑張って書いてみたんでね、ぜひみんなに見てもらいたいというのを付録として付けさせていただいて、5名様にプレゼントしたいと思います。で、お題はですね、今年のあなたの漢字は何ということでお題を出しておりました。では、このね、紹介がてら、このお題の方を読んでいきたいと思います。では最初の方、アポロさんからいただきました。はい、プレゼントを応募します。さてと、今年の一文字は、楽、落ちるの一文字ですね。二つの資格、継続試験、滑りまくりました。来年再試験です。受験料は自腹なので悲しい。いただいております。悲しい。落ちるですか。そっか、来年は受かって、受かるとか、あの桜とかね、あの咲くとかね、そういうのになったらいいですね。ありがとうございます。そして次はクリーンさんからいただきました。いつも楽しく拝聴させていただいております。クリーンと申します。今年の漢字一文字ですが、決める、決めるっていう字ですね、です。いろいろなことを決めた1年となりました。私生活しかり、ゲーム内しかり、決めて行動に移せたことは良かったなと思います。寒い日が続いております。お体ご自愛くださるとともに、今後のますますのご活躍を期待しております。長文乱文失礼いたしました、といただきました。すごい丁寧ですね。ありがとうございます。クリンさんは決めるという字ですね。今年ね、クリキントンラジオっていうね、あのドラクエの、ラジオをされると、されてますよね。始められたということで、決めるっていうことになりましたね。はい、ありがとうございます。そして次がパンタンさんからいただいてます。応募企画参加お願いします。私の今年の漢字は喋るっていう字ですね、でしょうか。いろいろな方とたくさんおしゃべりできて楽しい一年になりました。今後ともよろしくお願いします、ということでいただいております。ありがとうございます。はい、パンタンさんはね、半分玉なしのね、もうあのリーダー格となっておりますので、はい、そちらの方もよかったら聞いてください。しゃべる、そうですね、パンタンさんも活躍の一年でしたね。あちこちにの番組にゲストに出られてて、あの私もね、喋らせていただいたりもしましたけれども、はい、あの活躍された一年でしたね。飛躍の役でも良かったぐらいかもしれないですもんね。はい、ではまた来年もよろしくお願いします。パンタンさんは喋るっていう字でした。はい、次クマンさんからいただきました。これ、今年の漢字は、雑雑、今年はポッドキャストを始めて1年経ちましたが、めっちゃ雑になっちゃった感強いからです。わら、といただいております。クマさんはね、マースタンダードっていう名前で、魂ソウル、魂層の方で、ハッシュタグだったらね、あの、魂っていう漢字を2文字続けて、たまたまみたいなね、魂って書くんですけども、されてて、音楽系の番組をされているんですけれども、雑になったかな？めっちゃ、なんか作り込みされててね、なんかすごいなと思ってるんですけどね。はい、雑ということでいただいております。ありがとうございます。次、はるるさん、はるままさんですね。こんばんは。クリスマスプレゼント応募します。今年の漢字は挑戦の挑、挑むか怒るかかな。子供には怒ってばかりだし、今年は新しいことに挑戦できたってことで、ということでいただいております。ありがとうございます。怒ってばっかりか。うちもですよ。うちはね、今年、 今年っていうかね、今日ですよね。今日めっちゃ怒りましたね。久々泣いて怒りました。私ね、怒りが沸点に達すると泣いちゃうんですよ。怒ってる自分が。子供より泣いちゃうっていうね。もう、子供もポカーンみたいな感じですけどね。今日なんで怒ったかっていうと、冬休みの宿題ね、持って帰ってきたその日に、私がパートから帰るまでの2、3時間の空きがあったんですけど、その間にドリル一冊終わらしたって言ってね、すごい喜んで言ってたんですけど、今日丸付けしたらなんかどうもおかしいなと思ったら、答えも一緒に持って帰ってきてるんで、私がいない間に答え丸写しっていうね、いうことがちょっと発覚しましてですね、もうドリル全消しですよ、消しゴムで。もう、本当にって言って、めっちゃ怒りましたね。なので、もう一回やり直しっていうことでね、怒りながら今日はゲーム禁止ということで、一日、ドラクエビルダーズ禁止しましたけれどもね。はい。はるままさん、ありがとうございました。そして次、巻貝さんからいただいております。今年の漢字は、挑戦の著、挑む。一緒ですね、はるままさんとね。ギャラリーやデザフェスを見に行ったり、様々なことに挑戦した年になりましたといただきました。ありがとうございます。おー、あちこち見に行ったりされてたんですね。なかなかいいと思いますね。いいですね。挑むっていう字もなかなかいいですね。はい、ありがとうございます。そして次、愛媛県在住の体調の悪い体調です。今年のあなたの漢字一文字は病、病気の病ですね。です。もっと楽しいのと考えたのですが、どうしても病しか頭に浮かばなかったのです。今年初めに、岐阜が、8月に妻が、12月にジップが入院。身近な人が倒れたり病気になるといろんな意味でしんどいですね。来年は良い年でありますように。以上、体調でした、ということでいただいております。ありがとうございます。あー、病気の病、病でしたか。ちょっとね、身近な方が入院されたり病気されたということでね、なんかちょっと、病気の病っていうことでおつらかったかもしれないですね。今皆さん元気になられたら、なられてたらいいんですけど、来年はね、もうちょっと楽しい字が出てくるようになればいいですね。お祈りしております。ありがとうございました。そして次がちゃんなかさんからいただいております。私、そうそう、あれで、体調の悪い体調さんの紹介をしとこうと思って、体調の悪い体調さんはね、釣りラジオプロフェッショナルっていうね、番組の方に出られておりますので、またそちらの方も、聞いてみてください。そして次、ちゃんなかさんが、暴れラジオさんっていうね、番組されてますね。もう私が紹介するまでもない。はい。例の漢字ですが、肩でよろしくお願いします。肩、体の部分の肩ですね。今年は人生初のインフルエンザに始まり、バスケで肩を痛めた流れで四十肩みたいな症状を発生させてしまい、老いを感じる一年でした。厄年って体の変わり目なんですかね。とほほほーといただきました。ありがとうございます。そうですよね、ちゃんなかさん、肩のね、なんか痛めたツイートが流れてきてましたよね。ラジオさんの方でもね、そのお話がありますけど、なんか注射したりとかね、もう痛そう、めっちゃ。四十肩みたいなのはめっちゃわかります。私もなんか突然なんかピキってきて、なんていうの、ぎっくり腰の型番みたいなのがあって、もう急にそっちの方だけ全然もう、ちょっ っとした角度でめっちゃ激痛走ったりとかするんですけど、なんか数日経てば治ってるんですよ。何なんですかね、あれ。ほんと老いですよね。もうほんま怖いですね、あれ。急に来るんでね。はい。なので、もうちょっと私もね、もうちょっとウクレレ練習しすぎたりとか、ちょっと子供とバドミントンやったりとかしたら、もう1ヶ月ぐらい肘が痛くなったりとかね、もうあちこちもうガタガタですけどね、お互い同世代ということで頑張りましょう。はい。そして次、鬼おろしさん、西さんですね。ゆんゆんさん、いつも楽しく拝聴しています。鬼おろしです。私の今年の漢字は、ありきたりではありますが、縁ですか？縁かなと思います。ゆんゆんさんのモットーに背中を押していただいて、接客コンテストに参加したり、旅先で現地の人に助けてもらったり、秋に祖母が亡くなったのですが、それがきっかけで疎遠だったいとこたちと会えたり、かっこ、おばあちゃんが会わせてくれたのかもね、とみんなで言っていました。たくさんのポッドキャスト番組に出会えて、たくさん楽しい時間をいただいたり、過去、もちろん、ゆんゆん白書も堪能させていただきました。ありがとうございます。いろんなご縁があった一年でした。これからも様々なご縁と巡り合うと思いますが、印象的なことの多い一年だったので選びました。今年の漢字を考えるというのは、一年を振り返る良いきっかけになりますね。はい、ありがとうございます。その後、体調崩されていましたが、その後具合はいかがですか？年始にかけて忙しい時期だと思いますので、ご自愛くださいね。それでは、これからも配信楽しみにしています。長文失礼しました。鬼おろし、ということでいただいております。ありがとうございました。そうですよ、西さん、ね、接客コンテストに参加するっていうことでね、そうそう、春ぐらいだったかな、5月ぐらいだったかな、まだドラゴブをやってたぐらいですよね。ドラゴブ、そういえばまだ今年だったんだな。もうすっごい前の気がしてたけど、そうです、そのぐらいでしたね。5月か6月ぐらいに終わりましたよね。はい。いろんな縁があったということで、縁という字ということですね。記念になる年でよかったです。はい。では、また来年もよろしくお願いします。そうですよね。この漢字、考えるっていうのは、なんか、こう、一年のことをこう、思い返すので、なかなかいいですよね。はい。また来年もできたらいいなと思っておりますけれども。はい、ありがとうございます。そして次、もちおデラックスさん。いつも楽しく拝聴しています。ポッドキャスト、もちお的脳筋雑談のもちおです。今回プレゼント応募をしたく DM しました。自分の今年の漢字は終わるです。平成も終わるし、自分の番組、もちおのゲーム大好きデラックスも終わったし、と、この字かなと思いました。でも、終わるの次は始まるですよ。また来年も気分一新で頑張りたいですね。これからも寒い日が続きますが、体調に気をつけて無理ない範囲で配信頑張ってください。あと、いつか水族館トークしたいのでゲスト参加お待ちしております、ということでいただいております。もちおさん、ありがとうございました。そうですよ、もちおさんのね、ゲーム大好きデラックス終わっちゃうんですけど、またなんか始まるみたいなので、また期待しております。はい。終わるという字ですけど、まあ始まるための終わるっていう感じなのでね、そんな暗い感じじゃなさそうでよかったです。はい。ぜひぜひ、水族館トークね、また一緒にしたいと、またじゃないな、初めてかな。もちおさんのね、一緒におしゃべり したことはないですけど、お声はよく聞いてるんですけどね。はい。ぜひ、水族館トークしましょう。ありがとうございました。そして、キキさん。はじめまして。いつも楽しく聞かせていただいています。プレゼント企画に釣られて初めて投稿をいたしました。今年の漢字ですが、始まる。 初めての方じゃなくて始まるの方ですね。はい。今年は長らく聞いていたポッドキャスト番組であちこち投稿を始め、5年近く悩んでいたポッドキャスト番組を自分で始め、エキタブに尻込みしていたデジタルイラストも思い切って iPad Pro を購入し始めることができました。今年はやりたいことに一歩手を伸ばせた年かなと思いましたので、この漢字を選びました。今後も配信楽しみにしています。絵もポッドキャストも頑張ってくださいといただいております。ありがとうございます。いや、キキさん、私も iPad Pro 買って始めましたよ。一緒ですね。本当私もね、エキタブにね、もうかなり前からデジタルイラストね、尻込みしてたんですよ。もうでもね、わかる。もうめっちゃ、もうわかるっていうかね、もう今めっちゃ楽しいですよね。もう結構どこにでも持ち歩いて、絵をね、どこでも描けるっていうのがもう幸せでしゃあないっていうね。楽しいですよね。キキさん、その後キキさんだと思うんですけど、ペーパーなんとか、iPad に貼るやつね、をつけたら、もう、すごくいいっていうのを、テータンさんにもね、教えてもらってて、キキさんにも教えてもらってて、はい。もう、私も、今日買いに行こうと思ってたんですけど、ちょっとうっかり忘れたんでね、あさってまた、ちょっと電気屋さんに行くと思うんで、買ってみたいと思います。12.9 インチなんでね、ちょっと大きさがその、あるかなっていう、ちょっと心配があるんですけどね。もしかしてちょっと、ネットで買った方が早いかもしれないなと思いながらも、はい。ぜひ、つけてみたいと思います。で、キキさんも、ポッドキャスト番組を始められた。5年も悩んでたんです。すごい長いこと悩みましたね。5年は長いな。でも、これね、キキさんはオタクの小話を聞くラジオっていうものをされているということなのでね。いや、ちょっとね、私、聞いてみたいですね。オタクの小話を聞いてみたいですね。どんなオタクなんだろう。漫画とかかな。うん。ぜひ皆さんもね、聞いてみてください。はい、ありがとうございました。そして最後になるかな。たくみさん。はじめまして、たくみと言います。最近になって、ユンユン白書を聞かせてもらっています。楽しい配信をこれからも楽しみにしています。今回クリスマスプレゼント応募のことでメールさせてもらいました。自分の今年の漢字は、始まるです。一緒ですね、キキさんとね。はい。始めがあれば終わりもある。はい。去年、子供が生まれ、育児を始め、今年に入ってポッドキャスト番組を始め、趣味でのカメラのグループ活動も始め、いろいろと始まった一年でしたといただいております。すごい。いろんなこと始められてますね。ポッドキャスト始めたということで、コックピット通信記録っていう番組を始められたみたいですね。これもね、気になりますね。コックピットっていうのが気になりますよね。なんか、コックピットに入ってそこから通信してるみたいな感じなのかなとか想像してますけどね。もう皆さんね、いっぱい番組始められたりとかね、されてる方がいらっしゃるので、まああちこち聞きに行くの大変ですけども、私仕事中にね、ポッドキャストを聞くのがもうすごい楽しみなんで、ぜひ我こそはというね私の番組をっていう方はね、こうやってぜひぜひアピールしてもらったら、こっそり聞きに行かせてもらいますんでね、ありがとうございます。始まるという字でしたね。育児も始められて、今そしたらまだ赤ちゃんですよね。もう去年ってことはまあちょっと歩き始めてるぐらいかな。いやー、そんな中でポッドキャストを始めて、カメラのグループ活動もすごい精力的ですね。いいですね。たくさん赤ちゃんね、撮ってあげてください。きっと撮ってると思いますけどね。 ということで、あとコロさんの方、親バカゲームミュージアムのコロさんの方もね、娘という感じで、前回の配信の中で、応募受付しましたっていうことで、私が勝手に受付ちゃいましたので、入れさせてもらいたいと思います。ということで、この13名の方の中から、5人を選ばないといけないんですけれども、ちょっと今から、選び方を考えますけれども、よいしょ。そうですね。ちょっと、ツイッターの方で、から13までの、好きな数字を選んでもらおうとかやっちゃおうかな。そしたら、たらその数字の方をね、当たりにしたいと思います。こちらの方でね、一応ね、今読んだ順ではないんですよ。ちょっとバラバラにしてますけども、読んだ順ではないですけれども、番号を振ってありますので、そちらから、あとそんなに、あ、でも5人も来なかったらどうしよう。そしたらやっぱり、くじを作るか。よし。じゃあちょっとこの辺はもう信用していただいて。1,2,3,4,5,6、あみだくじしますね。テータンさんが7番って言ってますね。7番当たりました。7番は、巻貝さんですね、に当たりました。まず一人目。巻貝さんは、挑戦の蝶っていう字でしたね。はい。当たりです。まず一人目当たりです。じゃあこれ、阿弥陀仁やるまでに誰かが来たらその数字ということで、来なければ、阿弥陀で。ちょっと待って、1,2,3,4,5、4つに減らそう。はい。あと4名様、まず2人目の当選者は、あみだくじ11番、11番は鬼おろしさん当たりました。はい。そして次、あみだくじ9番、ちゃんなかさん当たりました。はい、肩ですね。それからあみだくじ10番、キキさん当たりました。これで、1、2、3、4人。はい。残り、あと1人。あみだくじ、あみだくじ、タンタンさん当たりました。ということで、5名様決まりましたね。巻貝さん、ちゃんなかさん、キキさん、鬼おろしさん、パンタンさん、当選しました。おめでとうございます。ということで、はい、の方に住所をね、ちょっと教えていただかない、と、ちょっと漫画の方が送れないので、ちょっと、後ほどまた、連絡をさせていただけますので、その時にね、郵便局の目でも全然構いませんので、 はい、教えていただけたらと思います。はい、ありがとうございました。皆さん、あのね、今年一年の漢字たくさん送っていただいてありがとうございました。もうすごい、こんなにねお便り来ることないんで、ちょっとすごい読ませてもらうのすごい楽しかったですけど、お題があればね、皆さんも書きやすいのかなと思ったりもしますけど、まあ、たまにねちょっと一人喋りが寂しい時お題を出させてもらいたいなと思います。はい。ということで、この後ね、まだ実はちょっと収録している分があと2つぐらいありますんで、もう年末押し迫っていますけど、残り2回の配信もね、ぜひお聞きいただきたいなと思っております。では今日はこの辺で、そろそろお宿に戻ります。この番組ではお便りを募集しております。ツイッターのハッシュタグで、ユンハク、ユンはひらがな、ハクは漢字の白で投稿してください。DM でも結構です。ユンユンハク書のブログの方に、ツイッターのアカウントやメールのアドレスなどを書いております。ユンユンハク書で検索してみてください。